それでは今日のメッセージの箇所を読みます。旧約聖書のヨナ書4章の前節をお読みいたします。ヨナ書4章。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシスへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分で仮小屋を作り、都の中で何が起こるかを 見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の唐駒を備えてヨナの上に覆うように生えさせ、それを彼の頭の上に影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きるより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この唐駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私は死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万以上の人間が数多くの家畜がいるではないか。以上です。それでは憐れみ深い神と題して鴨下牧師のメッセージを聞きます。
今日の説教題を憐れみ深い神としました。まあ、説教題としてはこれでいいと思っていますけれども、まあ、ヨナの側面もこの説教題に入れるとすると、不愉快なヨナと憐れみ深い神、まあ、そういうふうにした方が良かったのかもしれません。前回お話をしたこのすぐ前の3章の10節のところで、神は災いを思い直されたと書かれています。このヨナ書全体で示されている神のお姿は、今日の説教題にあるように憐れみ深い神、これで貫かれています。この方はニネベの民に対してもヨナに対しても憐れみ深いお方としてご自身を示し続けておられます。 さて、その主に対して今日の冒頭の4章の1節でこういうふうに記しています。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。そう続いています。憐れみ深い神の御前でヨナは非常に不愉快になって怒って祈ったと書かれています。ここを読む限りヨナの預言者としての資質が疑いたくなります。主の言葉を預かる者が憐れみを示してくださる主に対して不愉快になって怒ってお祈りをする、そんなことがあっていいのでしょうか。ここを読むとこんなにも感情をむき出しにしているヨナさえも受け入れて主はその祈りを聞いていてくださいます。ヨナはこう祈りました。2節にこう書かれています。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであって災いを思い直される方であることを知っていたからです。ヨナは初めから全てが分かっていたと言います。だから逃げた。神様の命令になんて従いたくなかった。それは主が憐れみ深いお方で災いを思い直すお方、怒るのに遅く恵み豊かなお方、あなたはそのようなお方だから私はあなたの命令に従いたくなかったんですとヨナは言ったのです。ヨナが海に投げ込まれて海の底にいた時も、大きな魚に飲み込まれてその魚の中で祈っていた時も、ニネベの町の人々の前で説教していた時も、ヨナの内側にはこんなニネベの人たちは滅んでしまえばいいとずっと考えていたのだとここで告白しているのです。ヨナは主が慈しみ深いお方であることをよく理解していました。その信仰に間違いはありませんけれども、自分としてはこの憐れみ深い神様のなさることを認めることができない、そう思っているのです。そして続けてヨナはこう言います。3節ですから、主よどうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですとそう言いました。神様のお考えであるアッシリアの首都にいるニネベの人たちを主が救い出そうとしておられる、そのあなたのお考えに私は同意することはできません。それがヨナの結論です。ヨナはイエスマンではありませんでした。自分の信念に合わないときに相手が誰であろうと自分の言いたいことは言う、たとえその相手が神様であったとしても、私はノーと言わせていただきます、そして自分の命をその代わりに犠牲に捧げる覚悟さえあります、そう言うんです。幕府に逆らう赤穂浪士か、あるいは長州藩の桂小五郎か、薩摩藩の西郷隆盛か、そういえば聞こえはいいのかもしれません。イスラエルの正義が守られるためであれば、たとえ神であっても物申す、そういう姿は 立派といえば立派です。けれどもこのヨナの話は決して美談ではありません。神の御心が、憐れみ深さがこれほど明らかに示されているのに、ヨナは預言者であるにもかかわらず主のお言葉に同意することができないのです。この時主はこう答えられました。4節です。あなたは当然であるかのように怒るのか。この主のお言葉を聞いてヨナは一体どう受け止めたのでしょうか。とても興味深いことですけれども、ヨナはこの主の言葉を聞いて何を考えたのか。都の東側に行って仮小屋を建て始めます。そしてこれから何が起こるのかを見極めようとしたと書かれています。ヨナの頭の中に一体何がどうなったのかよく分かりませんけれども、ヨナはきっと自分の言い分を神様が受け入れてくださって、このニネベの町を滅ぼしてくださるだろうと信じた、そういうことなのでしょうか。さてそんなヨナに主は一体何をなさったのでしょう。6節をお読みします。神である主は一本の唐駒を備えてヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。私たちは先ほど聖書をお読みしましたので、この先がどうなっているかよく分かっています。この出来事は神様の優しさなのでしょうか、それとも意地悪さなのでしょうか。ヨナにとってはこれはとても嬉しい出来事となったはずです。というのはこのことを通してヨナは神様が私の言い分を受け入れてくださったと確信したんじゃないかと思うからです。高みの見物を決め込もうとしたヨナに対して神様はそのヨナが作った仮小屋を特等席にしてくださったわけです。あっという間に唐駒の葉っぱが生えてきて気持ちの良い日陰を作ってくれました。きっとこの後神様はヨナが語ったようにニネベの町の人たちを滅ぼしてくださるに違いない、そう信じることができたわけです。ところが神はこのヨナに対してまさに飴と鞭をお与えになります。その翌日になるとその唐駒が枯れていき暑い東風が吹き込んだのです。この聖書の箇所を読むと備えたという言葉が3度繰り返されています。神は備えられるお方であるということがここに記されています。主の山に備えがある、アドナイイルエという言葉が創世記の22章の14節に記されています。アブラハムが自分の息子イサクを捧げようとした時、自分の息子をほふって殺そうとした時に主はそれをやめさせます。そしてその代わりにお羊を備えられました。それでアブラハムはその場所のことをアドナイイルエ、主の山には備えがあると呼んだのです。ここに救いを備えてくださる神様のご性質が表されています。まさにここでも神は備えてくださるお方としてご自分を描き出しておられます。このヨナ書の1章の17節でもそうです。ヨナが海に投げ込まれた時、神様は主は大きな魚を備えてと記されて、備えておられる主のことが 記されていました。主が私たちに救いをお示しになるとき、神は備えておられる。その御業を通してご自身の救いの御業を行ってくださいます。それは憐れみ深い神がご自分の御手を持って介入なさるお方であるということを示しています。しかしヨナはこの神の備えられた出来事を受け取ることができませんでした。暑い太陽が照りつけるとヨナは弱り果てて自分の死を願います。私は生きているより死んだ方がマシだというのです。まあ、ここまで来るとヨナが真剣にまさに命がけで腹を立てているのだということが分かります。聖書を読んでいると私たちはこのヨナのことが滑稽に思えてきます。しかし当のヨナは真剣そのものです。自分の命を懸けてもいいと思えるほどの真剣さで神に訴えています。ヨナの訴えはニネベの人たちを救おうとする神の気が知れないということです。あのニネベの町の人たちというのはどうしようもない人たちだ。救う価値もないほど悪党で、あんな人たちは滅んでしまった方が良いのだとヨナは真面目に考えています。そのためなら自分が死んだって構わない。ヨナが抱えているのはこれまでの間神が示してこられた真実がニネベの町の人たちが救われることを通して神の威厳が失われてしまうのではないかと考えているのです。言ってみれば神になり代わって抗議をしているくらいのつもりがヨナにはあるわけです。ヨナがここまで怒りたくなるほどヨナにとっては神様がこれからなそうとしておられることが気に入らないのです。するとそのヨナに主はこう答えられました。10節と11節です。あなたは自分で労せず育てもせず一夜で生えて一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。この答えをもってヨナ書は終わっています。ヨナがその後どうなったのか結論は書かれていません。ヨナはこの神様のメッセージを受け止めることができたのか受け止めることができなかったのかはできなかったのかは私たちには分かりません。私たちはその結末を想像する以外にないのです。けれどもこのヨナ書はこういうふうに記すことを通してこれは私たちの物語でもあるということを私たちに問いかけています。あなたにとってニネベというのは一体誰かという問いです。主はその人をも許したいし憐れみを示したいと考えておられる。それがこのヨナ書のメッセージです。私たちはここから一体何を受け取るのでしょうか。木曜日の祈祷会の時に出席している皆さんに質問をしてみました。もし皆さんがこのヨナ書の続きの5章を書くとしたらどんな風に書きますかという質問です。私が最初に質問を投げかけたのは小説家の籠原さんです。すると籠原さんはこんな風に答えてくださいました。神様はここでヨナに一度もちゃんとその理由を説明していません。 なぜ異邦人のニネベを許そうとするのか、その理由を教えてください。そういうふうにヨナは神様に求めたのではないか、そんな答えが返ってきました。なるほど、そういう誤証も考えられるかもしれません。すると別の方がこんなふうに言いました、答えました。わしは韓国ドラマが好きでね、誰のことか分かるかもしれませんが、ハッピーエンドがいい。だから最後にヨナはニネベの国の人たちと握手でも交わしながらエンドロールが流れていくような、そんな終わり方がいい、そんなふうに言われました。他の方はこう言いました。きっとこのヨナのような人はもう変わらないんですよ。だからこのまま腹を立てながら終わったのではないか、そう言われました。きっとどこか酒場にでも行って飲んだくれながら愚痴をこぼして、挙句の果てに預言者をクビになったかもしれない。他の方がそんなことも言いました。別の方は、神様が救われたニネベの人々や家畜の姿を改めて見て、ヨナは神様が救おうと思ったのはこういうことだったのかと、後で救われた世界を見てその意味が分かったかもしれない、そういうふうに言われました。昨年洗礼を受けられた方は、いや、やはりヨナは悔い改めたと思います、そんなふうに答えてくださいました。まあ、実にいろいろなその後の物語が考えられるものだなと、皆さんのお話を聞きながらとても面白く思いました。ここにいる皆さんにお聞きすると、もっといろんなアイデアが出てくるのかもしれません。うちに戻ってから妻とその話をしました。すると妻はこんなふうに言いました。もし映画のハリウッドバージョンならこういうふうになる。そのヨナに対して神様が新しいミッションをくださる。へえとびっくりしながら、続きはどうなるか、まあ、そんなふうになるんじゃないか、そんなふうに言いました。あるいはディズニー風にするなら、最後にニネベの人たちと救われた人々がお祝いのパーティーをしている。そこで納得することのできないヨナがいて、そのヨナのところに綺麗な女の人が近づいてきて、一緒に踊りましょうと言って一緒に踊ることで、なんとか救いを喜ぶことができるようになる。そんなパターンも想像できるんじゃないか、まあ、そんなアイデアを出してくれました。いや、こうもあると皆さんも言いたくなるかもしれませんけれども、この後どうなったのか、ハッピーエンドを想像することもバッドエンドを想像することもできます。ただ私たちはこの憐れみ深い神様の物語をバッドエンドで終わらせることはできません。そしてそうしないためには、私たち自身がこの神様からのメッセージを受け止めるのかどうか、そのことがとても重要です。皆さんにとって許せない人がいるでしょうか。こんな人はどうなってもいいと思える人があるかもしれません。このヨナ書を通して主が私たちに一貫して示しておられるのは、主は憐れみ深いお方であるということです。そしてそれは私に対してだけではなくて、私たちが嫌いな人、私たちが苦手な人、その人に対しても主は憐れみ深いお方であるということです。12万人もいるから、たくさんいるからというだけではなくて、たとえヨナ一人であったとしても、主はその一人を救いたいのです。ニネベの人も敵をも主は救い出したいと願っておられます。先ほど私たちは洗礼入会式を行いました。昨年は美和さんが洗礼を受けられて、今年はそのご主人が信仰の告白をし洗礼を受けられました。最初は 教会で行っている55プラスという集会に参加されるようになりました。教会の皆さんのお姿を見て、そして自分も主を知りたいと思うようになっていきました。そしてその福音が今度はご主人にも届いていきます。主はそのように一人の人が滅びてしまうのではなくて、救いを知ってみんなが喜んで生活できるようになることを望んでおられます。私たちもこの主を私たちの周りの人たちにお知らせしたい。私の嫌いな人にも知ってほしい。ニネベの人と共に、私たちのニネベの人たちと共に救いに預かることができるように祈っていきたいのです。お祈りをいたします。憐れみ深い神であられる主よ、あなたの憐れみはなんと大きなことでしょう。あなたはあの凶悪な国であったアッシリアのニネベの人たちを救いたいと願われました。それはヨナには理解できないことでした。それほど考えられないような大きな救いをあなたはお示しになりました。主よ、私たちの周りにもニネベの人たちがたくさんいます。そしてあなたはその人たちをも救いたいと願っておられます。主よ、どうか私たちの心を作り変えてください。あなたのように憐れみ深い心を持つことができますように。そして私たちの苦手な人もあなたが救ってくださることを祈り求めていくことができますように。憐れみ深い主よ、どうぞあなたの憐れみ深さを私たちに悟らせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。